猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第595回始まります。残念ながら今週も私も一人収録になります。いやー、なかなか猫好きさんとタイミング合わず収録がスカイプ収録ができていなくて申し訳ないんですが、まあ、次回こそはなんとかスカイプ収録できるように頑張りたいと思います。いやもう相変わらず寒いですね。日が差してくるとポカポカ暖かいんですが、朝晩めちゃくちゃ寒く、結構毎日会社に通勤する朝晩がちょっとコートを着てマフラーして寒いのでニット帽も被ってみたいな怪しいスーツでニット帽という怪しい通勤している今日このごろでございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、ということで本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
ダイエット、時事ネタ、お菓子にゲーム、気になることなら何でも喋るサラリーマンの宅飲みラジオポッドキャスト、ホロヨイセブン。 iTunes やポッドキャストアプリホロヨイセブンで検索。ホロはひらがな、ヨイは漢字、セブンはカタカナ。よろしくお願いします。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。今週の本編は、はい、まあ例によって季節ネタ、時節柄ですが、
はい、
秋ということで芸術の秋、
はい、
というネタでちょっとお話をしてみたいんですが、
はい、
猫好きさん、芸術の秋、何か芸術してますか？
芸術そうですね、芸術的な形の干し芋を食べました、
うん、はい、どういうそれ形の干し芋だったんですか？
なんでしょう、はい、なんか、はい、今年は北海道の実家の方から、
はいはい、
さつまいもが送られてきまして、で、さつまいもって、まあ、料理でもちょくちょく使いはするんですけど、
はい、
あんまり大量に使わないじゃないですか。
はい、
で、まあどうしようかなって悩んだ結果、なんかまあ YouTube とかそういうので見てると、
はいはいはい、
なんか結構皆さんなんか干し芋を作っていて。
干し芋、うん、
はい、
焼き芋じゃなくて。
焼き芋じゃなくて干し芋、うん、
干し芋ね、はい、
はい、なので今年は干し芋作ってみたんですよね。
はいはいはいはい。
でそしたら何でしょう、なんか女性の美ボディのような、
はい、
芸術的な、
はい、
干し芋ができて、まあそれを食べたっていう、まあ、芸術の秋だなって思って食べましたっていう。
単なる干し芋じゃなくてグラマラスな女性の
そうグラマラスな
スタイルの干し芋ができたと。
はい、
いわゆるボンキュンポンの干し芋ができたわけですね。
そう、すごいいい形でしたね。
はいはいはい、珍しいですね。でもね、なんかそういうのって
はい、これを食べたら私も B ボディになれるんじゃないかと、は
い、ちなみにそれって写真を撮ってないんですか？
あー、そうなんですよね、食べちゃったんですよね。
あらら、
撮る前に、食べてから気がつきました、うん、あーって思って、うんうんうんうん、
撮っとけばよかったっていうね、
まあ、そう、撮っとけばよか
ったありますけどね。なるほど、それは確かに芸術ですね。うん、
そうですね、まあ、なんか芸術の秋っていうか、うん、まあね、食欲の秋じゃないって感じもしないでもないんですが、まあまあ、あの芸術の秋を堪能しましたね、
はい、堪能したと、
うん、はい、柳井さんは。
私の方はですね、先週の配信だから、はい、先々週の配信だからちらっとお話をした、あの例の西郷どんの写真を撮った上野公園で話をしたじゃないですか、
うんうんうん、はい、
で、まあ、それってそもそもあの上野にの、国立西洋美術館に絵を見に行きましたって話だったが大元なんですが、うん、まあ、芸術の秋っていうわけではなくて、まあ、年がら年中なんかいい美術展があれば見に行ってるんですけど、
うん、
まあ、まあ芸術の秋ということで、あの上野にある上野公園の中にある国立西洋美術館という有名な美術館があるんですが、
うんうん、
そこにあのモネの睡蓮を見に行ってきたですよ。
うんうんうん。
うん、で、モネの睡蓮、モネの睡蓮って、うん、あの割と、ね、その時の、まあ、話もちらっと出たんですけど、1年前か2年前ぐらい1回来てるんですよね。
そうですね。うん、
その睡蓮の展覧会っていうか、まあ、その美術展はあって、でその時ももちろん行ったんですけど。
うん。うん、
まあまあ、なんかやっぱ絵を見に行きたいよねってヨミちゃんと話をしてて、じゃあちょうどやってるから見に行きましょうって話になって見に行ったんですけど、
うん、
でモネって言うとやっぱみんなパッと思い浮かぶのは睡蓮じゃないですか。
そうですね、睡蓮ですね、
が一番有名で、で、まあ、その時の、うん、美術展もそもそもモネ睡蓮の時っていうタイトルの展覧会なので、うん、まあ、もちろん睡蓮がメインの展示なんですけど、
うん
うん、私ってどっちかっていうとその風景画、睡蓮以外の風景画の方が気に入っちゃいまして、その、うん、モネのそのもちろん睡蓮がメインで、後半の方はほとんど睡蓮がバババッと飾ってあったんですけど、
うんうん、
と前半の方にその風景画、モネが描いた風景画が飾ってある、どっちかというとこっちの方がいいじゃん睡蓮よりとかと思って
うん、
うん、なのでちょっとそれあのモネにしのそのあんまり風景画って見たことがなくて、
その風景画っていうのはあれですか、はい、あのなんとモネの、 あの、はい、まあ、睡蓮が有名だけど睡蓮だけじゃなくて、はい、あの池全体をあの描いてる絵のやつなのか、それとも、
なん
か工場とかなんかあのやってあの描いてるやつあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
そっち系とかなんですか、なんか、
ね、
風景って、
うん、はい、風景画って言って、あのもちろん睡蓮の池の全体のものも絵っていうのももちろん あったりとか、あと、
うん、
その睡蓮の池ってあれ いわゆる自宅の池なんですよね、
うん
うん、なので、まあ、そこにさ咲いてる他の睡蓮以外の花の絵とかもいっぱい、まあ、それ関連して睡蓮の池っていうことで、うん、まあ、そこの池全体の風景だとか、
うん、
そこに咲いてる他の花の絵とかもあったんですけど、それではなく、全くそれではなくて、
うん、
あの、なんだっけ、チャリングクロス橋ってあのロンドンにある、橋があるんですけど、
うんうんうん、
それの単なる風景が、
ああ、はいはいはいはい、
はい、うん、そっちの方がね、なんか割といいなと思いましてですね、
はい、うんうん、
まあちょっとそっちの方が逆に 今回気に入っちゃったというか、もうモネこういう絵も描いてたんだ初期の頃はとか思って、
うんうんうん、
うん、チャリングクロス橋とか、あとセーヌ川の朝とか、なんかそういうような本当に風景が単純な、
うんうん、
ね、そっちの方がねなんかすごい気に入っちゃいましたね、はい、
うちなんかその、はい、私もモネ展行った時に、はい、なんか写真見たら今年の1月20何日とかあったんですよね、
はい、ああはいはいはい、そうでしたっけ、
なんか、うん、そうなんか見たら私も去年だと思ったら今年で、
はい、そうそうそう
そう、あ、まあ、去年からやってたやつだったんですけど、
あ、で終わりが今年の1月ぐらいまでやってたっていうことなんですね、
そうそうそうそう、
年またぎで、はいはい
はい、でなんかポストカードをいくつか買ったんですけど、はいはい、私もやっぱり普通のスイレンも良かったんですけど、
はいはい、
私見た時はそのこのチャリングクロスはあったかなかったか覚えてないけど、
うんうん、
あ、でも私もそのウォータールの橋っていう絵があって、私もやっぱりモネさんの橋の絵すごい好きで、
うんうんうん、
ポストカード買ってきましたね、はいはい、いいですよね、あの風景が、橋の風景が、
そう、橋の風景画なんですよね、うん、川というか橋というか、
そうそうそう、
うん、で、
あの、
はい、
ね、いいですよね、
いやいいんですけど、今回のその、うん、展覧会ではその橋の風景画のポストカードがなくて、
ああそうだったんだ、
結局泣く泣く水田絡みのポストカード、私いつもやっぱりなんかそういう美術展って お土産にポストカードを買って帰るんですけど、うん、何枚か、
うん、
あ、でそのチャリングクロス橋の、絵があればいいなと、あのポストカードあればいいなとかって思いながら探したんですけど、やっぱなくて、
うん、
水田ばっかりでしたね、さすがに、
あ、そうだったんだ、そう、
なんでちょっと残念だなと思いながら、
うんうんうん、
はい、
そう、まあ、そういう感
じで、なんかね、あのもう先入観があるじゃないですか、モネっていうと水田みたいな、
うんうん
うん、なのでちょっと今回は意外だなって思いましたね、はい、
あ、確かに一番有名なのが、ね、
う
ん、あの庭の睡蓮のやつだから、
ね、なんで、そうなんですけどね、うん、はい、
やっぱりそれだけ芸術的な人は何を描いてもうまいってことですよね、
うんうん、いや、もちろんそうなんですよね、それも、ね、画家もう、それこそ超有名な画家ですからね、
うんうんうん、
まあ、そりゃあまあそうですわなって、何書いてもうまいですよねって思うんだけど、
うんうん
うん、いやね、まあそんなか、そんなこんなで、まあ、ちょっと芸術の秋をしてきたんですが、
お、
はい、で前からそういうあの美術館っていうか、その美術展見に行く時の話をチラチラしているんですけれども、たまに、
うん、
で結構その日って9時半が開場だった、あの開くのが9時半からだったんですね、その美術展が、
うん
うん、で3連休の最後の日に行ったので、やっぱさすがに混むかなと思って、うん、開く前に行こうと、
うんうん、
いうふうに相談して、一応9時その国立西洋に着いたのが9時10分か20 15分ぐらいだったんですよ、
うん、
まあちょっとは並ぶかなと思ってたら、もう何が何が数百人すでにもう行列になってました、
いや、わかるわ、
うん、
並びますよね、
多分ね、100人じゃなかったな、なんか西洋もまだ空いてなくて、その9時、うん、9時半からの会場なので、まだ正門が開いてなくて、で、うん、一応そこから、まあ、ここからが行列っていうか、ここから並んでくださいっていうのが延々そのぐるっと美術館を取り巻くような感じで、
うん、
結構ね、数百人、多分100人じゃ聞かないぐらい並んでましたね、まあ、 3連休の最後の日だったので、で、あっちゃーとか思いながら、まあ、しょうがないから並んで、
うん、
で、まあ、オンラインチケットで、もうチケットは買ってあったんで、チケットの行列には並ばなくて済んで、とにかく入場する方の行列に並んでたんですけど、もう今時なんで、みんなオンラインチケット買ってるんですよね、基本は。
ああ、まあそうですね、う
ん、ほぼほとんどの人が事前に買ってて、あのバーコードっていうか、QR コード見せれば、
うん、
みたいな感じになってるじゃないですか。
うんうんうん。
なのでまあしょうがないなとか言いながら並んでたんですけれども、うん、まあそれで一応まあその並んで9時半に開いて入ったわけですよ。
うん。うん、
あの店内入って、まあ普通に入ったわけですよ、無事。
うんうん。
でそうするとやっぱり入り口のあたりみんな滞留してるじゃないですか。最初から順番に見ようとして。
ああそうですね、はい。
大体入り口のあたりがみんなすごい滞留してるっていうか、
まあ、うん、動かないみたいな、ね、
動かない、もう列が動かないみたいになってるんで、もう私はさっさと、うん、あの不真面目な鑑賞方法じゃないですけど、あの逆流方式で、
うんうんうん、
最初にダーッとそこスキップして一番最後まで行って、うん、最後からゆっくり逆流しながら見に行ったという、あのいつもの不真面目鑑賞方法やったんですけど、 やっぱ最後も最後のはガラガラで全然ね、うん、誰も見てないような感じだったのでゆっくり見れたんでよかったんですけど、
うんうんうん、いやいいですよねその見方、うん、
もうだから本当にね最近はもうそういう朝一に行って逆流してみるっていう見方しか今してないんですけど、はい、
いや、
なんか皆さん真面目だなとかも思いながらね真面目だなとか思いながら一番目から順番に、ね、じっくり順番に、ね、並んでゆっくり見ておられて、うん、みんな真面目だよなとか思いながら
確かに、
うん、
あれですよね、なんか絵本をなんかその、はい、切って、
はい、
それを一から並べてるとかいう、はい、なんか美術、はい、感の 見せ方だったら始めた方がいいのかもしれないけど、
うん
うん、基本的に絵ってそのい、なんだろう、一時を切り取ってるだけの芸術だから、
うん、
別にどこから見ても素晴らしいものには変わりないから、
う
ん、
そうですよね、
だったら一番そう、あの見やすい空いてるところから見るのが一番ベストですよね、
はい、そうですよね、まああの
うん、
割と天の弱というかひねくれ者の私なんであ のそういう変なあのことでも全然抵抗なく後ろの方から逆順に見ても全然抵抗がないので、
うん、
あれなんですけど、やっぱり皆さんも真面目なので順番に一番目の
方から、まあ、
ね、ゆっくり見て
もらうんですけど、そうですね、うんうんうん、
みんな真面目だなとか思いながらふんとか言いながら最後の方からゆっくり見てましたけどね、
うん、いや本当ベストだと思います、うちの旦那も行ったら初めから見るタイプだから、
本当にね、うん、
ちょっと面倒いなって思ってます正直空いてるところから見ればいいのに、
いいじゃん、じゃあ猫好きさんはあの別に空いてるところ旦那さんはゆっくり見てもらって、最初は、
あでも、
うん、
一緒に見たい派なんですよね。
あ、そうなんですか。
はい。
もう
私はね、
はあ、なるほどね。もうじゃあラブラブじゃないですか。
あ、まあまあまあまあまあまあまあまあまあそうですね。はい。
うちはもうなんか適当なんで、嫁ちゃんで見たい、自分のペースを乱されたくないみたいな感じなんで、お互い
別々
バラバラに見て、最後にあの。ショップ、うん、出口 のお土産コーナーっていうか、
はいはいはい、
あのショップで待ち合わせをしてみたいな感じの見方を毎回してますね、はい、
めちゃくちゃいいですねそれ。
いやーもうなんかね、もう その辺が全然猫好きさんのお家みたいなラブラブ度が全然ないですけど、淡々とお互いに淡々と見る
でもなんかタイミング合わなすぎません？あの、
はい、
そのなんだろう、 なんか自分の世界に入っちゃったら、
ああそうですね、
ずっとその絵見たりとかしたら、はいはいはい、なんだろう、終わる時間が時間ずれすぎません、
う
ん、
時間めちゃくちゃずれる時ありますよね。そういう意味では5分10分
ありますよね。
ずれる時あるんですけど、まあその時はあれじゃないですか、ショップとかそういうあのお土産コーナーじゃないですけど、うん、そういうショップのところでいろいろ見て時間潰すみたいな感じになってますよね。早く出た方が、
いや、なんかそのやり方すると1時間とか全然ずれちゃいそうだから、
いや、まあそこまではさすがにねずれないけど、
ああそうなんだ、
はい、10分20分ぐらいはやっぱり
10分20分ぐらいしたら、うん、そうですね、大丈夫ですね。
あのずれるときは確かにありますね。さすが1時間まではずれないですよね。次回後半に続きます。
猫のしっぽ、バイコーナーです。今年初めてのいっぱいコーナーですかね。2025年では7年初めてのいっぱいコーナーになりますかね。はい、1月5日加藤さんから、年末年始に飲んだお酒、栄光富士 GMF24 純米大吟醸室賀生原酒、甘いけど甘すぎず、ちょうど良い感じでスイスイ飲めてしまう危ないお酒でした。久々に飲みましたが、日本酒やっぱり美味しいですね、というふうに、ツイッターで写真いただきましたが、栄光富士、一回飲んだことあるかな、これ。なんか、まあ、確かにすごい飲みやすい、割とお酒だったような気がしますね。はい。なんか、すごく立派な GMF レジェンド、なんかすごい立派なボトル、特別なボトルというか特別なあれなんですかね。同じエコ富士。はい、ありがとうございます。ツイッター改めクソに写真いただきました。やっぱお正月だとさすがに、年末年始だと加藤さん日本酒をたまには飲まれるということですかね。はい、ありがとうございます。そして1月11日ピンチャさんから、今日の一杯というハッシュタグと合わせて、このシパーティーに送っていただいたんですが、今年の初ライブ代々木です。今日も好きな音楽に巡り合いたいということで、ツイッターに写真をいただきましたが、ピンチャさん、今年初ライブ代々木です。今年も好きな音楽に巡り合いたいということで、ライブハウスのテーブルで朝日スーパードライの350ミリ缶が載っていますが、ライブいかがだったでしょうか。今年初の、はい、ありがとうございます。はい、そして1月12日丸 M さんから、ウイスキー1熱湯4のお湯割りが最近の気に、気分で蜂蜜とか梅干し入れてます。ということで、ツイッター改め X に写真いただきましたが、メーカーズマークをお湯割りで飲んでおられると。メーカーズマーク、赤いフーローの、バブンウイスキーですよね。これも美味しいお酒ですね。私も過去何回も飲んでいますけれども。はい。バブンウイスキーの中で割とこれ、ボトルもおしゃれですし、本当に美味しい。ウイスキーなので、よくちょくちょく飲む、バーボンウイスキーを飲むときは、基本的には飲んでいますけれども、お湯割りで飲んだことは今までないですけど、これお湯割りで蜂蜜とか梅干しとか入れて飲まれると思う。バーボンウイスキーで特にね、こういうメーカーズマークの味の濃い香りのいいウイスキーは、蜂蜜とか梅干しのお湯割りでも、本当に美味しい飲み方かなというふうに思いますよ。はい、ありがとうございます。ということで、今週の一杯コーナーでした。ありがとうございました。 猫のしっぽ、
それではいつものようにここで曲を聴いていただきたいと思います。例によってローテーションで、今週はユーコアソシエイトさんの曲をご紹介したいと思います。それではお聴きください。
ゆかさしげつさんで、My Name is Sunshine。
Shine for you when your wind blows and the passion slowly burns apart. Where will we go? I will burn out, fail without you. 恋のような熱さめないから波の音はいつまでもいつまでも揺れてる。
いただきましたのは、ユーコアソシエツさんで、My Name is Sunshine でした。はい、この曲も随分前にご案内いただいた曲で、繰り返しかけさせていただいている曲ですけれども、いつものユーコアソシエツさんっぽい曲で、とっても聴きやすい曲だな、というふうに思ってます。ありがとうございます。はい、ということで、今週の曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のし
っぽ。お便りコーナーです。今週のお便りコーナーはいつものようにツイッター改め X にいただいたハッシュタグシャープ猫のしっぽとアトマキャステルポッドキャスト宛てのメッセージを順番にご紹介していきたいと思います。 2025年1月4日、アポロさんから、令和7年1月4日、拝聴のアップルポッドキャスト、新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。番組ハッシュタグリスト04ということで、猫の尻尾の593回を聞いていただいてます。ありがとうございます。アポロさん、今年も変わりませずよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、そして続けて1月10日アポロさんから令和7年1月10日拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト02ということで、たくさんのハッシュタグの中に猫の下の594回を入れていただいてます。ありがとうございます。いやー、先ほどの、4日のメッセージと合わせてもうたくさん本当に聞いておられますよね。いやー、随分私も最近なんかポッドキャストなかなか聞き込めてなくて、ハッシュタグを参考にちょっと少し増やしてみたいかなと思いながらなかなか思う通りに言ってませんが、はい、もう配信するので精一杯という感じです。なんかバタバタで、はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ、
エンディングです。いつものようにオープニングでちょっとご案内したんですが、今週も残念ながら私の一人喋りになりました。ご了承ください。本編は例によって蔵出しというかですね、取りだめ分からの配信になりますが、これはね、猫好きさんと去年の11月の中頃に収録したものになりますかね。はい。まあタイトル通りで、秋、ちょうど秋の頃、まだまだ、一応、暑いのか寒いのかよくわからない時期に、時の話ですね、という頃に収録した、なんか、3ヶ月前になるのかな ?11 月の中旬なので。はい。の、蔵出しの配信になりますが、ご了承ください。もうなんかちょっとね、喋ってる内容が全然季節外れて、もう冬に喋る内容ではないんですけれども、まあまあ、ご了承いただければな、というふうに思います。はい、ということで、じゃあいつもできますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それではいつものように、風の猫さんにご提供いただきました猫の尻尾のエンディングテーマ、三毛猫風の歌を聞きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。